どうも、オレンジです。
子孫淳、ありがとう。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人、ポンと。
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。どうしたんですか？そんな、イケメン俳優さんを。いきなりありがとうっていうのは何ですか？
あ、よくぞ聞いてくださいました。いつもスルーされますんで。
まあ、スルーしてもいいかなって思うものはね。はい。スルーしましょう。うん、今後もスルーしていきましょう。
私ですね、まあ、テレビ朝日日曜朝のスーパーヒーロータイムというものに、もう随分大人になってるんですけど、うん、かじりついてまして、まだ。
ああ、まあね。そういうもんですよ、人間は。うん、
人間はって広すぎるな、うん。まあ、今時だと、どうなんだろう。でも、お兄さん見ないでしょ？
見てた時期もありました。だから、それこそポンさんにね、教えていただいて、ドンブラザーズは一通り見ましたけれども。
最近だよね。はい。
はい。まあ、ちっちゃい頃はね、見せたかもしれないですけど。はいはいはい。
いや、お兄さんでも全然通ってないんだよね。話聞くたびに興味がないってことが、こう、ウルトラマンの方だったよね、確かね。
ウルトラマンですね。ウルトラマン、ウルトラマンセブン、ウルトラマン太郎、エース、そうですね。あそこら辺
は
一通り。
それは完全に生まれる前だけどね。再放送
で、はい、全部を録画されてるやつを見てるって感じですね。はい。
何？親が録画してたのを見てたってこと？
でと思います。再放送だ、再放送もあったかもしれないですけど、でも全部ビデオに入ってましたね。
あ、そうなんだ。へえ、それはなんかあれだね。うん、ちょっと教育感が漂いますけど。
そうですね。まあ必要だと思ったんでしょうね、はい、きっと。
クールですな。まあ私の言いたかったそのやつはですね、はい、まあごめんなさい、もうネタバレなんですけど、完全に。まあ、ブンブンジャーっていうね、今、爆上げ戦隊、ブンブンジャーっていう。
そこまで来たんですね。もう行き切ってる感じしますよね。はい、
いや、車をモチーフにしてる戦隊なんですけど、まあこれは何、はい、2組ぐらいあるのかな、爆走戦隊とかなんかいろいろカーレンジャーとかあるんですけど、今回も一応車がメインなんだけど、まあ、お伝えしたいメインとしては、まず顔が車ね。まあ、車じゃない、タイヤ。顔がタイヤ。タイヤってホイールだね。だからタイヤの横側から見たら、なんつうの、丸くなってるやつあるじゃん。なんか斜めに。あって。あれが顔面になってる。
それぞれのじゃ個性がないじゃないですか。みんな同じってこと？
違うのよ。よく見てごらんよ、ホイールも。様々な種類あるでしょ？ 4WD。
そんな、ごめんなさい、見る機会がないから。
カローラ。
車も興味ないからかな。そうだな。俺だけです。ごめんなさい。俺だけ車に全然興味がないから、多分わかんないなと思うんですけど。皆さんわかると思います。すいません。
車に興味がなくても、見たら、あ、そうか、いろいろあるんだなっていうのが普通にわかると思うんですけど。
なるほど、ブンブンじゃね。
はい。まあまあ、それはいいけど。で、それで、うん、まあ、車がモチーフなんですけど、はい、まあ、いろいろゲストが出てくるわけ。うん、最近のヒーローものは、なんていうか、昔のさ、ほんとそれこそゴレンジャーとか、そういう風な人たちが時々ゲストに出るみたいな回が、まあ、時々ありまして。で、その中で、まあ、今回は、子孫淳さんって、昔特急ジャーっていうヒーローをやってたんですよ。
ああ、乗り物つながりですか？これは、もしかして。
乗り物、まあ、つながりといえばそうなのかな？そう。まあ、カーレンジャーとかも出てましたけど、そうなのよ。で、特急ジャーで、まあ、特急ジャーっていうのは、列車に乗って、こう、まちまちを旅しながら、まあ、敵と戦うみたいな、自分のお父さん、お母さんを探すみたいな、自分たちの街を探すみたいな、ちょっとロードムービー的な話ではあるんですけれど。
うん。
でまあ、そこで、子孫淳さんが出てて、で、まあ、ちょっと、はい、まあまあ、話はいいけど、で、その子孫淳さんの、扮してた特急ジャー、特急1号が、このゲストで出まして。
へ
ぇー。そう。まあでもそれはさ、仮面ライダーでも、佐藤健とかも、仮面ライダーやってましたから、
はい。あ、その後出てるんですか、ゲストとして。
実はね、出てるんですよ。映画で。
へ
ぇー。映画で出てきて、ね、しかも本人が出てきて。
ほうほうほうほう。
だから、変身っていう仕組みってこれ面白くて、変身後だったらさ、はい、あの人がやってるだろうなって。
まあ、誰でもいい
っすよ
ね。
そうそうそう。はいはい、中の人が。
スーツアクターできますね。はいはい。
そうなのよね。まあ、それもそれですごいんですけど、だそういうふうな、うん、まあ、ちょっと出てくることで嬉しいっていうのがあるんですけど、今回、子孫淳さんが、本人役で出てくれて。
ごめんなさい。それは、複雑な。
子孫順役じゃないよ。
子孫順として出た。
違う。じゃ本人、ごめんなさい。ちょっと役名忘れちゃったけど。
特急1号。ライト。特急1号の人間の時の状態で出てきたってことね。
うん、そうそうそう。で、しかも、ちゃんと、もうほんと最後の最後まで、特急1号、まあ、赤色なんですけど、赤色で戦ってて、うん、で、最後無事終わって、最後に、夢っていいよね、みたいなことを言っている子孫順さん本人が出てくるっていう。ほんとワンシーンなんですけど、出てくるというです。うん。ことがありまして、はい。なんか別にそうでもないはずなのに、おーってこう、つい、声が出てしまったっていう話ですね。
はい、でも確かにツイッターのトレンドでは見ましたよ。子孫順っていう文字は。
もう。
大丈夫かなって。
そうね。はい、子孫順、もうツイッター何でも食い物にするね。恐ろしいね。まあまあ、ね、見てた私としては、そう、まあちょっと、嬉しかったというか、という、はい、ファン心理が。覗き出たという一言でございました。
じゃあ、それに関係するかどうか分かんないですけど。
マジで？はい。
はい。まあ、スーパーヒーローもね、いろいろとゲームごとにはなってたりすると思うんです。
つまんねえんだ
これ。デジタルのゲーム、アプリの、やっぱそういうもんなんですか？昔はね、それこそ、はい、なんだっけ、ライダーとか、ガンダムとか、ウルトラマンとかが出てる、グレイテストバトルか、とか、はい、はいはい、それのシリーズのね、サッカーゲームとか、僕好きでやってましたけど、それで結構、ライダーの種類、初期ライダー以外の後から出てくるライダーとか全然見てはいなかったんで知らなかったんですけど、キャラクターとしてはそれで知るみたいなことがちょいちょいあったりとかして、うん、まあね、知る機会にはなってましたけど、最近はそっか、そういうスーパーヒーロー系の日本のゲームってそんな出てない感じですか？
いや、ね、アプリではいっぱい出てたりするんです。
あ、スマホアプリで。うん、うん。
そうで、この島向けも出てるんだけど、なんかこう、版権を取る、まあもしくは優先してるのが、バンダイナムコだったりするんですね。
はいはいはい、はい。
で、バンダイナムコがこうゲームを作るセンスが俺にあんまないんじゃないかと思ってるんですけど、まあもしくはその。
あんまりバンナムでそうですね、テレビゲーム系は見たことないですね。
いやいや、いっぱい出てるね。いっぱい出てはいるんですけど、だけど、はいはい、ヒーローものを扱うときっていうのは、なんかその、いっぱいキャラクター出せばいいじゃんみたいな。あとその、子供向けですみたいなこととかで、結構なんか、面白く IP を使ってゲームを作るっていう発想にならないパターンが多いんじゃないかなっていう激マニアなこと言ってますけど、はい。そんな印象。
しかもまあ、基本的にワンクールですもんね。それこそ MCU とかだったらば、ずっとクール続いていて、いろんな映画を、経由してやってたりするんで、それこそスパイダーマンのね、ゲームとかめちゃくちゃ PS5 とかにもヒットしてますけど、なんかそういう長い期間でがっつりやってるものだったらもしかしたらいいのかもしれないが、そういうゲームも、まあね、いろんなタイプのゲームが世の中にはあると思うんですが、
テレビゲーム。
僕今、はい、ちょうど、ゼルダの伝説、知恵の借り物というゲームを発売日直後に買いまして。う
ん、お、すごい。今、
これが、
やってる。
面白いんですよ。その、まあ、まさしくその、ティアーズ・オブ・キングダム、その前で言うと、ブレス・オブ・ザ・ワイルドか、っていう、まあ、スイッチで大ヒットした、ゼルダの伝説シリーズの最新作2つですか。それの流れを受けて、はい、まあ、あれは 3D でね、オープンワールドであっちゃこっちゃ動いていろんなところを自由に動き回れて、そのリアルなアクションとかも楽しめるみたいな、ブレスオブザワイルド、ティアキンはありましたけど、こっちの知恵の借り物っていうのは、なんていうの、あれ 2D っていうの、縦上からね、見るタイプ、
うん。見下ろし型とかっていう言い方をしますけど、まあちょっと斜め上ぐらいから、キャラクターを、見てるって感じですよね。
そうなんです。それで動かしていくっていう点で、結構まあ、動きの自由度は限られていたりとか、あとは、オープンワールドでは一応ない形、まあ、マップの端から端まであるっていう意味では、まあ、ブレワイとかとあんま変わってはいないんですけど、まあ、自由度っていう点においてはだいぶ下がってはいるのかなっていうところではあるんですが、結構その、はい、ゲームの楽しませ方、みたいなものに工夫がなされていて。
はい。
そういうことね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにおいては、いろんなその、道端に落ちている道具、古代の文明が残していった たものの異物とか、うん、街中にある作られたものとか、そういうものを組み合わせて新しい機械みたいなものを作り出して、それを動かして自分自身が乗ったりとか相手に攻撃したりとかっていうのができるっていう機能を、まあ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムではブレス・オブ・ザ・ワイルドからの進化としてね付け加えたみたいなのがありましたけど、結構まあそれにイズムとしては似ていて、まさしくタイトルの通り知恵の借り物でしたっけ？いいんだっけ？知恵の借り物ですね。
あってますよ。
借り物っていう、まあ、主人公は今回、リンクっていう、剣士ではなくって、ゼルダ姫っていうね、お姫様、王国のお姫様が主人公なんですけど、その人が、とある、妖精みたいなキャラクターが持つ能力を授かることによって、自分自身が出くわしたもの、机とか、ベッドとか、あとは樽とか、あと、モンスターとかね。そういうものを、模倣する能力、模倣して作り出す能力っていうものを持つことによって、まあ、新しく、いろんな冒険が繰り広げられていくっていう形で、そういう作り出したものによって、いろんな、普通に歩いていたらいけないような、ちょっと高いところにある場所であるとか、木の上とか、川の下とか、海の底とか、いろんなところに、そういう借り物、いろんなものをコピーして作り出したものによって、行くことができたりとか、敵が出てきた時に攻撃したりすることができたりみたいなところが、今回新しくその機能として加わって、今までもね、見下ろし型ってゼルダではやってましたけど、それのそういう機能を付け加えたってのは結構画期的で、いろいろとそういう自分自身が学んできたもの、過去のコピーできるものっていうものを駆使していろんなものを組み合わせて、自由な、こう、まあ、課題解決であったりとか、進んでいくことができるっていう方法がなされていて、そこはすごくね、ゲームとして個人的には画期的だし、でありつつ、まあ、ゼルダの昔からある、その、いわゆる謎解き。この場所からこの場所に移動するために、ここの鍵を開けなきゃいけないんだけど、鍵を開けるためには、なんか、パズルのように何かしらを組み合わせていかなきゃいけないみたいなところの謎解き要素はちゃんと残しつつみたいな。イズムは通しつつ新しいチャレンジをしているっていうところが、今回の知恵の借り物のかなり素晴らしいところなのかなと思って今プレイしてて、まあ時間が見事に解けていっているわけなんですけれども、うん、コンさん一応あれですよね。プレイスオブザワイルドとティアキンは買ってたんですよね。それはプレイしたんだっけ？
はい。
どうでした？
今日はじゃあゲームの話をしていくってことですかね。
そうです。
はい。ゲーム、はい。Tears of the Kingdom を最近までやってました。
あ、じゃあクリアしたんだ。
何がきっかけかはわからないんですけど、ゲーム機に手が伸びないっていうです
ね。あっちゃー。これは何だろう。
あっちゃーってこともないですけど。でもそういうのって
わかりますけどね。うん。はいはい、わかります。僕も全然手は伸びない方です。
なんか、いや、まあ、同じなのかな。なんかその、急に来るんだよね、なんか。僕、深夜ラジオとかも前そうだったことあるんですけど、急に聞かなくなる時期、はい、急にやらなくなる時期が来るの。
うんうん、まあ、飽きるっていうことですか？わかりやす
い。飽きるじゃないんだよね。なんかわかんないんだけど、目が覚めるみたいな感じかな。
それまでが目が覚めていない状態にいた。
別にそんなに腐すつもりでも何でもないんだけど、なんでやってたんだろうって思うぐらい、うん、なんかこう、気持ちがそこになくなっちゃうっていうかさ。
うん、うん、うん、うん、うん。
これはなんかいろんなもので皆さんあると思うし、まあそういうこととの戦いがエンターテインメントの何がしかだと思うんですけど、だからゲームとかも、急にやらなくなったりするし、で、でも、このまたゼルダの面白いところは、やってる人だったらちょっと分かってくれると思うんですけど、ゼルダってさ、まあ謎が結構いっぱいあって、なんか、迷宮で進めないところが出てくると。で、こう何かを組み合わせると進めるとか、うん、何かの、その道具がいるんだけど、何をどう使うのかなとか、なんか、意味ありげな穴があるけどどうすりゃいいのかなっていうのが出てくるんだけど、うんうん、これが、もう分かんないって時が来るわけ。もうダメだみたいな。
うん、
あと、めちゃくちゃ強い敵が現れて、やっつける方法がわからんで、ってなって、そのままになって半年とか一年とか経ったりするわけよ。
あるある。うん、
で、なんとなくまたその、もう一回風邪を引き返すみたいな感じで、また始めちゃうわけ、偶然。で、そうすると、ね、はいはい、そう、なぜかゼルダは解けるんだよね。
お
ー。これが本当に、本当に不思議。何度もこれを体験してるんで、面白いか不思議な体験だなと思うんだけど、なんかこう、やっぱこう、キュッと自分の方法論みたいな、決め事みたいなものが、やっぱグッと力が入っているときは解けないんだけれど、力抜けると急に、あ、こうすればいいんじゃんってのが分かったり、あ、こうやって敵倒せばいいんじゃんってことがスッと分かるみたいな。だからこれは、どう設計したらこうなるのか分からんけど、ゼルダの伝説っていうゲームは、なんか本当にこの、自分がやっ、だから、ゲーム側の仕掛けではなくて、こっち側、俺のメンタルの方が、ものすごく影響するっていうゲームとして作られてるから、だからなんかやってる感がすごく半端なくあるんじゃないかなっていうふうに、まあだから、そう、離れるたびに、次の復活を楽しみにするっていう、よくわかんない状況ではありますけどね。
なるほど。じゃあまた半年空いたりしたら、ティアキンやってみたら、もしかしたら、何かしら次に進める方法が見つかるかもしれないみたいなことなんですかね。
そうそう。無理やりやらず、いつかスッとやりたくなるタイミングを祈ってるわけですよ。はい。
なるほどな。ぜひ、知恵の借り物も、その感じで始めてみてください。ね、そうするとね、もう一回、もう一回変更していくとね。
はい。はい。はい、
どうせ、安くならないんで、当分は。はい。やるなら早めの、
ま
あ、
そういうことを買うなら早めの待ってるわけでもないんですけども、はい。
ちょっとアマゾンも安かった気がします。はい。というところで。
はい。
はい。まあ、あとですね、ゲームで言うと、まあ、正確にはこれはゲームというわけではないんですけど、僕が参加した、まあ、ツアー型の演劇パフォーマンスっていうのがありまして、
はい。
謎と推定から謎、鳴る鐘っていう、まあ、水の底から鳴る鐘かなっていうパフォーマンスがありまして、はい、これは、まあ、墨田区で毎年やっている墨夢っていう、まあ、いろんなアート作品とか演劇とかを見せるプロジェクトがありまして、それの企画として、まあ、去年はね、向こうの島っていう、作品があって、同じ、制作者の方、上村誠さんっていうのかな、方が、まあ、やっている作演出という形で携わっている、まあ、ツアー型演劇作品、パフォーマンス作品というふうに言われているものなんですけど、うん、これが結構面白くて、もうすでにですね、この週末にやっていたんですけど、全回数完売っていう感じで、すごい人気がある企画になっているんですが、まあ、向こう島っていう、はい、あそこは何区？墨田区か。墨田区にある浅草の上の方ですね。スカイツリーとかの近くかな。のあたりの街中でやるパフォーマンス作品になっていて、まあ、チケット購入した人は、とある場所に、集合してくださいっていうふうに言われて、そこに行くと、あとスマホの NFC っていう、まあ、スイカとかの機能ですよね。スイカとか、いろいろとクレジット系で使えるような、まあ、タッチ決済とかができるようなための、機能を使って、まあ、向こう島中の街中に本当にある、いろんなチェックポイントにおいて、そのスマホをかざすと、そこから指示が出されて、それの通りに従って歩いていくうちに、とある物語であるとか、とある歴史、向こう島地域におけるいろいろな過去の歴史、それこそまさしく推定からなる鐘って言ってる通り、鐘についての物語があったりするんですけど、そういうものを、まあ、知っていくパフォーマンスになっていて、各所にそういうチェックポイントもあれば、人もいたりとかして、そういう人が案内とかをしてくれたり、いろんなことを教えてくれたり、目の前でパフォーマンスをしてくれたりするっていう、それに従って歩いていくと、いつの間にか目的地に着いているみたいな形の作品になっているんですけど、
はい、
これ僕、まあ、作品としてもすごく面白かった。やっぱり夜のね、向こう島の街を歩くっていうその試み自体が、なんかワクワクするというか、うん、人通りもまあそこまではない。いないっていうわけじゃないですけど、そこまではないところを、暗い中も自分自身の、まあそこで指示されていることと、そこから、学べる、話してることから学べる自分自身の考えみたいなのものをもとに、まあ歩いていくっていう試み自体がすごくワクワクするし面白いものになっていて、すごく楽しめたんですけど、
うん、
これまあ、 ゲームと目打ってはいないんですけど、その感じっていうのが僕はだから今流行ってるリアル脱出ゲーム、なんか本当にね、いろんな場所に拠点ができたりとか、地下鉄の駅でやってたりとかいろいろやってたりしますけど、リアル脱出ゲームとか、あとは最近ではイマーシブシアターっていうね、まあお台場のラフォールじゃねえや、どこだっけ、はい、お台場の方でも、ビーナスフォートか、ビーナスフォートのあたり、元ビーナスフォートのあたりでやってたりしますけど、なんかそういう体験型、自分自身がその作品の中に入り込む、観客とか参加者自身が作品の中に入り込むような演劇作品みたいなものが最近流行ってきてますけど、
はい、
なんかそういう感じがする。で、リアル脱出ゲームっていうのはまさしく、まあ、ゲームなので、そういう意味においてこの謎音っていうパフォーマンス作品も僕はかなりゲームのエッセンスみたいなものを感じたんですね。うん、ゲームと目打ってないけど、ゲーム性があるなと思っていて、で、この二つ、ゼルダの、伝説、知恵の借り物と謎音っていうものを、まあ、考えたときに、なんか果たしてそのゲーム性であるとか、ゲームらしさ、僕たちはゲームと感じるものっていうのはどういうポイントにあるのかなみたいなことをちょっと考えて、ポンさんともちょっと話してみたいなと思ったんですよね。
なるほど。
どういう、なんか最近これゲームなのかな、ゲームじゃないのかなみたいな境にありそうなものってあったりします？ポンさん経験してるもので。
境にあるものね。まあちょっと毎度で申し訳ないですけど、私、ポンと言いますけども、最近、畑でですね、野菜を育てたりしているんですけれど、
は
い、まあ、野菜なんかは、まあ、育成ゲームっていうとちょっと変だけど、はいはい、まあ、僕、ゲームの定義ってよくはわからないけど、まあ、何？自分が介入することで物語が作られるものっていうのが、まあ、一つのゲームの定義と言ってもいいのかなと思うんです。
うんうんうん、
まあ格闘ゲームだってさ、操作するのは私で、私が戦って、まあ勝った負けたっていうさ、まあ、自分のそれは、技量なんだけれども、その勝ち負けの中で育っていく。それがまさにそのゲームの、テレビゲームの世界の中で、何？昇竜拳を出す人がこう立ち上がっていくことに、こう物語が作られていく。そこでゲームに多分なる。インベーダーゲームだって、うんうん、ピコピコやってるだけだけど、まあ、地球を助けるみたいな、そういう構造と思って、まあ、あれはちょっと思ってない人もいると思うけど、まあ、なんかその物語を作る。まあ、ドラクエなんかもまさにそうだし、ゼルダもそうだよね。で、しかも、自分の腕っていうのが直接そのなんか、関わり合いが生まれるみたいなことが、よりゲーム性が高いみたいな感覚は僕はあるので、まあ、畑をゲームと呼ぶのはどうかとは思いますけど、はいはいはい、まあ、でも、非常に、私が介入しないとできないことなので、とても面白いし、インタラクティブに向こうもそれに反応するという意味で、はい、ゲームらしいかなと思いますよ。
まあ、まさしくそれこそ牧場物語とか、あとは、動物の森とかね、そういう何かしら農業で育てて育成するみたいなゲームありますし、もうちょっと大きく見ればマインクラフトとかもね、そういう何かしらを入れて育てていくのに自分自身が関与するっておいては、まあ、農業と近しいものはあったりすると思うので、それでね、確かに農業はゲームだなと、うん、それはすごく納得感がある話ではありつつ、なんかその、なんで僕たちはゲームをやるんですかねっていう、あとは別の切り口で言うと、ゲームはなんで楽しいと思えるのか、ポンさんの場合で言うと、なぜ農業というゲームをやるのか、なぜ農業というゲームは楽しいのかっていうと、なんか考えることとかあります？
なぜが多すぎてもう対応できないですけど。まあ、よくわからないけれど、まあ、例えばサッカー、オレンジさんすごい好きじゃないですか。
見るのがね、はいはい。
うん。で、なんていうかその、まあ、大げさに言えば何かしら A と B が戦って勝ち負けを決めてるわけじゃない。
うん、うん。
で、僕らはもうその下のテクニックだとか戦略だとか、そういう細かいことまで見れるような知識があったりする場合もありますけど、まあ、要は戦って勝ち負けを決めてるわけですが、なんかこういうその、社会の何か、まあ、チェスとか将棋もそうだけど、擬似的に何かを模してるっていうふうなことがゲームだとすればさ、
うん、
社会的な営みの中で、自分が介入して何かを成していくっていうふうなことはさ、まあ面白いことだし、ただ一個違うのは、結論がすぐ出るものと出ないものがあるじゃない。
うんうんうん。
例えば会社の中で成功するかどうかなんてこれよくわかんないし、幸せに自分がなれるかっていうのもよくわかんないけど、でもゲームだったらショートタームで何かしらの結論が出てさ、あ、これ良かったなとか悪かったなとかわかるみたいな、うん、それだからシミュレーションしたい願望みたいなものは、まああるだろうし、ってのが一つかな。
農業のゲーム、例えばその牧場物語とか、あとは天水の桜姫とか、ああいうものだったらば、まあ農業みたいに1年を通してとか数年間経過し、実際にね、リアルの時間として経たないと、まあ作物ができるかどうかもわからないっていうものに比べると、まあ1年っていうゲーム内での時間の経過がかなり短いものだったりするから、
うん、
そこら辺がかなり、そうですね。短い時間でできる、シミュレーションできるっていう面白さはあるだろう。確かに。ただ、僕はそうですよね。ゼルダの、知恵の借り物をやっているっていうものについては、何かしら、もしてる、それこそゲーム世界の、ティアキンの時もそうでしたけど、なんか、謎解き能みたいなものになっていて、ゲームをやり終えて、現実世界に戻った時に、なんかその、ちょっとした動きにおいても効率的に動く方法はないだろうかとか、何かしらこの後やることについて、こう、知恵を絞ってやり方を考えられないだろうかみたいなことはあったりするんだけど、なんかそこに、どうですかね、社会の何かを疑似的に模しているっていう感覚っていうのはあるのかな。ティアキンの時そう思いました、ポンさん。
これは、ちょっと、どっちが先かって話があるんで、こじつけっぽいんですけど、例えばピクミンっていうゲームがあるんですけど、うん、あれっていうのは、
はいはいはい。
その、まあ、ピクミンっていうちっちゃいキャラクターたちを使って、まあ、荷物を動かしたりだとか、まあ、いろいろ操作をするんだけど、まあ、なんていうか、いろいろこう変な場所に行くと死んじゃったりね、はい、水辺に行くと死んじゃうピクミンもいたりとかするし、まあ、当然食べられるとかもあるので、はいはいはい、彼らをどういうふうに動かすかっていう、うん、虫じゃないと思うんですけど、そういう彼らを、
ね、投影してるの
が
ね、
虫、はい、いや、違うでしょ。虫は
妖精かな？宇宙人か。宇宙人。
宇宙人かな。で、その、何、工数の管理みたいなことを、ゲームとしてはやらせてるらしいのね。考え方としては。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。工数っていうのは仕事における、なんか何人いたらこれができるとか、そうそうそう、時間でこれだけかかるよとかっていう考えるところですね、う
ん。それをなんか段取りみたいな言い方をしてたと思いますけど、だから段取りを上手にやるっていうことのすごく単純化じゃん。仕事だともっと複雑だけど、それをゲームの中で、はいはい、まあ、リフォルメ化するとそういうことになるわけですけど、そういうふうなことを心地よく、あ、うまくできたみたいなことを感じられるっていうふうな意味では、まあ、これはもっと極論言うですよ。ストリートファイターだって、上手にコマンドをこの何秒のタイミングで入れたっていうこと、その管理がどれくらいできるかのゲームだったりするわけよ。
うん、うん。
突き詰めればね。そうすると、そういうふうな観点での、自分の、操作とか、判断とかっていうふうなものとか、段取りみたいなものを上手にできるっていうふうなことを確認できるっていう心地よさ。それもゲームの、まあ、面白さの要素にはなるかもしれないですよね。
そこら辺確かに知恵の借り物近くって、なんかね、モンスターとかをコピーできるんですよ。それ以前に倒したモンスターとか、うん、そうすると、街中で普通にモンスターに会った時に、それに、対応する方法で、そのモンスターも、なんか規則的な動きみたいなのは決まっていて、2歩動いたら、そこから槍を飛ばすとか、3コマ分ぐらい動いたら攻撃をするとかっていうのが決まっているので、それをいかにして配置するかによって、敵側を効率的に倒していく方法みたいなものがあったりとかして、そこら辺は結構確かに近いものはあったりするのかなって。で、それが実際になされた時には快感があるっていう意味では、一部的な楽しさとしては確かにそういうところもあるのかもしれないですね。ただ、なんか僕自身がなんでそういうことをやるのか、ゼルダとかをやるのか、あとは謎音というものに参加したのかみたいなことを考えたときには、なんか、なんでしょうね、クリアできる感覚っていうことなのかな。なんか、僕はだからやっぱカルチャー全般好きなんで、映画でも、音楽でも、漫画でも、何でもこう見て、まあ、ある種消費してってっていうことをずっと繰り広げてる中で、なんか、ゲームって、なんて言うんだろう。まあ、総合的なんですよね。音楽もあれば、映像もあれば、自分自身が能動的に介入していく。まあ、ある種の作品にタッチしていくっていう、さっきポンさんが言ってたようなところ、介入していくっていうところの楽しみもある総合的な、ある種の作品ではあるので、なんかそういうものを、 クリアするっていうところを一応ゴールとして置きながらも、体験するっていうこと自体が僕は楽しみな気はしている。だから、さっきポンさんが言ってたみたいな、その社会の投影としてるのものみたいなものであるとか、何らかのその工数の管理みたいなところとはまた違う、なんか、あくまで作品としてそれを楽しんでいるっていう感覚が結構近いのかなとは思っていて、そういう人がね、どれだけいるかはわかんないですけど、なんか、僕は映画とか音楽とかと横並びにしてやっぱりそういうものは考えていくべきだし、なんかゲームっていうものが今のところはまだそれこそあれですよ、あの図書館とかに置かれてないじゃないですか。本も、DVD とかも CD とかも、あの当たり前のように図書館には置かれているんだけど、ゲームってあるところあるんだっけとかっていうぐらいに、そんなにちゃんとその、作品として評価されてないっていう印象があったりするので、いよいよね、あの e スポーツって、まあスポーツと並ぶぐらいオリンピックの種目になるレベルの領域にゲームってなってきてるので、なんか一つの作品として、扱っていくみたいなのが必要なんじゃないかなと思ってるくらいに、なんか、うん、作品として僕は、まあ、高いですけどね、6000円ぐらいするんで、ゼルダとか。高いですけど、まあ、一つの演劇作品を見るみたいな感じに近いのかな。でもそれをめちゃくちゃ長い時間かけて、2時間では終わんないですからね、1日2日でも終わんないレベルの、なんだろう。コンテンツ消費にかける時間みたいなものはあったりするので、そういう意味ではそれを考えるとコスパとしては安いのかなとかいろいろ思ったりしますけど、なんか僕はそういう作品として楽しんでるみたいなところが近いのかなとは思ってるんですよね。
一個さ、まあやってないからわかんないかもしれないけど、ファイナルファンタジーっていう作品があるんですね。
はいはいはい。
これやったことあります？
やろうとしたことはあるが、ドラクエはやってたんですよ。ドラクエを1、2、3、4、5、6までかな？やってて、途中からあの、ドラクエモンスターズとかもやってましたし、みたいなあったけど、FF は通ってないかな、ほとんど。
そう。あと、まあ、最近だとアドベンチャーゲームが少し復活というか、盛り上がっていったりするんですけど、ファミコン探偵クラブなんてのちょっと CM とかでもやってますけど、この前びっくりした。映画館で映画見てたんですけど、そしたら、ファミコン探偵クラブ、そのスイッチのソフトの CM が映画館でやってた。
へー。
これは多分おれんさんの言っている、まあ、作品、まあ、アニメだったかな、アニメだったと思いますけど。
うんうん。
そう、だから、つまり作品性の方を強く打ち出したい。ゲームって総合的なものだし、いろんな要素があるから、一個の魅力って切り出すのは難しいと思うんですけど、やっぱりそのアドベンチャーゲームっていうのは、作品性みたいなものが強く出るから、マッチするんじゃないかってことで CM をその出してたんだと思うんです。
うんうん。うん。
だからそれは、そう、今のお話にもしかしたら通じるのかなとは、まあ思うんですけど、まあ言いたかったことは何かっていうと、結構ね、プレイできないゲームって多いの、最近。最近っていうか、まあこの10年。まあ、だファイナルファンタジーなんか特に言われるのは、自分で、自分のキャラクターの名前決められない。なんかこう映画みたいな映像シーンが結構長く続くとか。で、これは批判的にも取られるし、そういう世界を見るという意味での楽しみもあるんだけれど、これはまあどっちかというとその作品というふうに考える、映画に近い感覚で楽しむ風な人たちに多分近しいとか。
なるほど。
あとそのゲームがそこまで得意じゃない人とかも、没入することは別に映像を見ることもできるわけだから、自分がちょっとうまく操作できなくても、まずその映像を見ることで入れるっていうこともあったりするので、まあ、ちょっとこれはまたファイナルファンタジーだと独特の世界観みたいなことが別口であるから説明は別だと思うんですけど、やらないゲームっていうのも結構増えてて、まあ、ちょっと前ですけど、なんかホラーのアドベンチャーゲームで、次に進むしかないやつ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ありましたけど、ゲームも多分結構幅があると思うんですよね。まあ、いわゆる作品と本当にくくっちゃって良いようなものから、やっぱりインタラクティブなところをどう推し量るかみたいな部分もあったりもするので、まあ、いろんな要素がこう、積み重なってるんだけど、いや、もしファイナルファンタジーやってたら、そういうものとインタラクティブなものとの違いをどういうふうに思ってるのかなって思ったんですよね。
確かに。まあ物語で言うと、それこそね、ゲーム初の、ドラマ化みたいなのは、それこそザ・ラストバースがめちゃくちゃヒットして、今度第2弾も放送されますし、配信されますし、あとは、フォールアウトか、まあ、未来の、世界を、モデルにした、まあ、核兵器が落ちた後の、核戦争後の世界みたいなものを描いたね、作品とかも出てきたりしてます。なんかそういうところにおいて、もともとゲームとしてもね、作品性、物語性みたいなものは踏まえられた上で、さらにそれをあえて、こう、自分自身が操作できないような、まあ、映像作品として、作り出すみたいな流れもあったりするので、なんかそこら辺は、それこそね、まあ、マリオも、あれじゃないですか、映画化されたりとかしてるので、なんかそこら辺を考えると、まあ、物語性っていうのは、もうゲームの、テレビゲームの初期からある種、まあ、ね、水管工でしたっけ？土管を修理するマリオみたいなキャラクターっていうのが与えられていたりとか、っていう背景はあったりするので、初期からそういうところは踏まえられていたのかもしれない、踏まえられていたんだろうけれども、なんか、改めて今、そういうものが不可分になっている。まあもちろんね、ポンさん好きなインディーゲームとか、単純に、インタラクティブなゲーム性だけ、インタラクティブなゲーム性だけ、まあゲーム、いわゆるゲームとして、単体で成り立っているようなものっていうのもあるかもしれないけれども。
最近はね、なんか、まあ話ちょっと違うかもしれないけど、テトリスとかさ、
はい。
あとなんだっけ、引っ張って飛ばす、鳥を飛ばすゲームとかも、なんか映画化されたりしてる
し。アングリーバード。
そうそうそう。はいは
い、ありましたね。ありましたね。
うん、だからまあ、ゲームの映画化ってすごく増えている。映像化ってすごく増えているので、まあ、その辺で言うと、まあ、ゲームが、ベーシックな、皆さんが触れてる娯楽としてすごい強いから、それをまあ、使うってこともあると思うんですけど、一個だけ言うと、マリオブラザーズの映画化っていうのは、まあ、いろんな人が評論してますけど、インタラクティブ感をどうやって映画で表現するかってことをチャレンジしてる映画だと僕は思ってて、結構同意してるんですよ、その
人
は。だから、単純にマリオの物語をフューチャーして作ったではなく、マリオをやったことがある人がこれを見ることでとても心地よいとかって感じるシーンが結構あるんだね。そう。だから、インタラクティブっていうことと作品性がもしかしたらもう切り離せないみたいなところが、すでにあるんではないかなとかさ。いうことすらも思ったりもしますよね。うんうん、
これこうなってくると、ゼルダは今度実写化するので、猿の惑星のね、新しいリブートを作った監督で、ゼルダの伝説の実写やるので、そこにおいてそういうゼルダをやってる謎解きの楽しさみたいなものを、どうやって映像で表現するのかとかっていうのは、多分、任天堂がっつり関わってるので、やるんでしょうね。それは興味深いよな。
そう、ね。
どうなっていくんだろう。
まあでも、ゲームの映像化っていうのは、そういう部分をいかに、納得させるかというか、まあ、逆にそのゲームの魅力がどこにあるかっていうことでね、その世界観の緻密さみたいなところが面白いっていう風なゲームももちろんあるし、そういう良さっていうものを映像の中で、うん、まあ、萌えポイントに据えることとか、だから、任天堂のゲームってのは非常に難しいんだよね。そのゲームでしかない体験をやってるからこそ、うん、映像に今までできなかったわけだからっていう話ですよね。
はい。でもいよいよだからそういう映画とかドラマとかが多分ラストボスも多分その年では1、トップ3に入るぐらいにヒットを多分したやつですので、そうなってくると既存の映画とかっていうものが、まあ、そういう要素がないわけじゃないですか。参加していって楽しむみたいな要素が基本的には網羅され踏まえられてないものなので、なんか映画自体っていうものが新しい時代に入ってきてるみたいなところは、
うん、
ちょっとと感じるな
ぁ。まあでも単純な話で言うとさ、やっぱその自分がもしこの主人公だったらっていう風に想像しながら見るっていうのは割とパターンとしてはあるし、そもそもね、主人公なりきって見る人も多いし、あとまあ謎を解くみたいな映画ってのは、うん、まあまさに謎を頭の中で、あれこいつが犯人かって考えながら見るわけだから、まあそれも疑似的にゲーム的な要素と、うん、まあゲームを主にすればですよ。そう言い方ももちろんできるし、うんうん、なんか、ちょっと、アドベンチャーゲームっぽいのは、カメラを止めるななんかはさ、2回見ることで見えてくるみたいなものは、はい、まあ、とてもゲーム的な思考性がそこにはあるのかなとかね。 思ったりするから、まあ
そうなんですよ、うん。日本でやっているものについては僕は好きじゃないものが多いんですよ今のところは。ハリウッドでやってるものは成功して、それこそラスアスもそうだし、まあ僕はマリオブラザーズのあれも成功している作品って僕はすごい好きなので思うんですけど、日本でそれやって成功してるの一個も多分まだなくって、
うん、
そこがどうな、せっかく任天堂がねやってるんだから。なんかもっと日本の映像会社とかとコラボしてやってくれたらいいんだけど、ゼルダもね、当然ハリウッド作だし、みたいなものを考えると、どうなんですかね。
まあ最近、ちょっと話が伸びちゃうね。まあとにかく、ゲームの世界が緻密に作らないと、みんながリアリティを感じられない時代になってしまったから、やっぱお金かけられないと難しいよね。
そうっす。お金がかなり必要だ。そもそもゲームもね、めちゃくちゃ金かけてるもんですもんね。
そうそう。だからその辺で言うと、日本の工夫してやるみたいな、そういう美意識みたいな、なんか思想的なものだけで収めるっていうみたいなものは、ゲームが今作られてる世界観とは、まあ、ちょっとマッチがしづらいところもあるかもしれないけど、どっかに抜け道あるかもしれないよね。
本来だから信長の野望とかさ、桃鉄とかさ、ああいうものを実写で日本でうまくやればいいんじゃないかなとは思ったりしますけどね。うん、
まあ、できないのかな？あんまり意味ないかもしれないけど、八番出口とか映像ができんじゃない？
確かに。うん、あれは、まあ、ほら、でも、なんだろう、あれ、なんか逆な気がするな。映画でやってきたホラーの手段みたいなものを、なんかゲーム的に表現してる気がするから、
そうそうそうそう。
なんかだからですかね。
そうなのよね。だから単純にやっぱこれ置き換えするみたいなことは非常にこう不毛っていうか、だからまあ俺はやっぱりゲームと映像っていうのは違うものであってほしいと思っている派ではあるので、
うん、僕もそっち派なんです。そっち派なんですけど、うん、どんどん増えているっていう現状があるから、ゲームをやってるプレイヤーの人も増えているっていう現状があって、うん、そこを、そのゲームのファンの方、それこそだから漫画の実写化みたいなのと同じですよね。ゲームの実写化、ゲームのファンがついているっていう状況から映像化するっていうところで、ある程度のファンダムの動員を、まあ、想定できるっていうところで、映画会社としては動くケースが多かったりするだろうから、うん、なんかそこら辺は悩ましいんですよ。悩ましいし、うん、まあ、面白いものも出てきてるから、その点においては嬉しいんだけど、どうなっていくのかなっていう、既存の映画、今までの映画みたいなものの立ち位置みたいなものの難しさはちょっと感じるって感じですかね。
うん。
うん。すいません、長くなっちゃいましたけど、途中切れちゃったので。はい、そんな感じで、まあいろいろゲームについてはまだまだね、これから考えることもあると思いますし、またね、ポンさんが知恵の借り物をプレイしてくれたら、その感動みたいなものをね、伝えてくれたら嬉しいなと思っております。はい。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
今気になっているゲーム、スキムというですね、影から影に飛び移って移動していくっていうアクションゲームがあるんですけど、これがちょっとね、気になっております。お天気散歩2のポンでした。
タネラジ。また。